タミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月のテーマは血糖値を理解して健康にです。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。早速今月のゲストをご紹介いたします。パーソナルトレーナーのオキアナさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは血糖値を理解して健康にです。1回目の今日は血糖値と太る原因、血糖値を上げない食べ方と運動と題してお送りします。オキアナさん、ご経歴を紹介させていただきます。
はい。
専門学校ご卒業後にケーキ屋さんや外資系一流ホテルでパティシエをしてから、なんとトレーニングにはまり、はい、2019年度のボディービルの大会で優勝して国内強化選手に選ばれています。
ありがとうございます。
現在はパーソナルトレーナーをしながら、声優や YouTube 配信、スポーツウェアのモデルなど、本当に多方面でご活躍をしています。
ありがとうございます。
パティシエを目指してからは、実食、味見などをしていたら、体重が増えていったことをきっかけに、トレーニングに目覚めたということなんですけど、
はい、
今本当にスラッとしてとってもかっこいいんですけど、
とんでもないです。
はい、このトレーニングに目覚めたっていうきっかけは何かあったんでしょうか？
はい。もともとですね、私甘いものが本当に大好きで、で、フランスの留学をしたんですけど、その時に授業の一環で、朝はもうバターたっぷりのデニッシュ、昼はフルコース、チーズとかワインとかデザートまでのフルコース、で、その2時間後ぐらいに晩ご飯が、郷土料理、フランスの郷土料理ってバターたっぷりなんですよ。それが毎日続いたので、で、プラス週末はやっぱり食べ歩き、勉強したいなってことで、何軒かはしごをして、最高ケーキ15個とかを1日に食べてたんですね。そしたら、ブクブクブクブク太っていって、で、帰国した後に知人から、痩せろと言われ、じゃあやってやろうじゃねえかと思って、で、筋トレをしたら気づいたらこんな感じになってました。
でもすごいですね。そう、ケーキ15個お腹に入るっていうのもなかなかすごいと思うんですけど。
ね、今は無理ですけどね。当時はよく食べてましたね。
さて、今日のテーマなんですけど、この血糖値を上げない食べ方と運動ということで、
はい、
この血糖値についてよく言われるんですけど、うん、どのように理解をしたらいいでしょうか？
はい、聞いてくださってる方、分かってる方もいるかもしれないんですけど、そもそも血糖値っていうのはエネルギー源、私たちのエネルギー源として利用されていて、血液中のブドウ糖の濃度のことを表してます。血糖値を正常な範囲に保つことで合併症の予防とか悪化の防止にはつながるのかなっていうものですね。なので血糖値が高い状態が続いていくと、血がドロドロになってしまって血管が詰まったりとか損傷したりとか、で、動脈硬化、糖尿病とか皆さんご存知の病気につながっていってしまうっていうものがありますね。
まあ、先ほどおっしゃったの、その糖尿病っていうキーワードからいくと、うん、
はい、
やっぱり合併症がすごく多いので、
はい、
私たちこう薬剤師からすると、
はい、
いやもう本当血糖値気をつけてほしいなっていうふうにすごく思うんですけど、
ね、はい、
体重増加とこう血糖値の関係っていうのはどうなんですか？
やっぱり食事を、例えば糖質を取ると血糖値が上がって、で、膵臓からその血糖値を下げるためにインスリン、皆さんもご存知だと思うんですけど、インスリンというホルモンがまず分泌されるんですね。で、そのインスリンには血中の糖分を脂肪に変えて体に溜め込む働きがあるんです。なのでやっぱりそれが取りすぎたりして急上昇して、で、脂肪になって肥満になってしまうっていうことがありますね。はい。
まあ、食事のバランスに気をつけるって実はとっても大切だと思うんですけれども、
はい、
食べ方にも気をつけて適度に運動することで、うん、高血糖っていうのはね、防ぐことができると思うんですけれども、うん、
はい、
血糖値を上げない食べ方っていうので何か工夫されてることはありますか？
そうですね。まず、食べ方のみの観点で言うと、まず、食物繊維の多い食材、海藻類、お野菜とか、まあ、果物で言うとリンゴとか、そういったものを食べるようにしてて、あとはその、具体的に料理名で言ったらサラダだったりとか、スープを一番最初に食べていただく。あとは、タンパク質とビタミンと水分をしっかりと摂る。これが、摂っていない人って、甘いもの食べたくなっちゃったりするんですよ。
あ、私すごい甘いもの食べたい。
私も結構それ陥りがちで、仕事とかね、集中してると飲んだり食べたりする暇がなかったりするじゃないですか。そうなってくると、あ、甘いものが食べたいなとか、スイーツにちょっと手が伸びたりとか、なんかあるじゃないですか。それは一回ちょっと、まあ、抑えて、ちょっと我慢しろ。今きっと水分とタンパク質とビタミンが足りないんだって頭に言い聞かせて、水分、ビタミン、タンパク質を取ってでも食べたければ食べたらいいのかなって。もう意外と、あ、なんか満足したなって言う人多いんですよね。なので、一回それ試してみていただきたいなって思います。
なるほど。うん、このタンパク質とビタミンっていうキーワードの中で、はい、ご自分でこう簡単にチョイスできるものとか何かあるんですか？
私はコンビニにプロテインあるじゃないですか。意外とそういったものを多用したり、あとはサラダチキンとかを食べますね。あ、外にいるときは、
うん、
食べたりします。あとはおにぎり食べるんだったら酒おにぎりにしたりとかにしてますね。はい、やっぱ健康志向のものが本当に増えたので、皆さんも外で結構ボディメイクというかダイエットしやすくなったのかなっていうのは感じます。
そうですよね。
うん、
栄養バランスっていうのを考えると、うん、
はい、
糖質を取りすぎたり運動不足だったりすると、こうどうしても血液中にね、先ほどおっしゃっていただきようにこう血糖が増えがちなんですよね。うん、
確かに。
で、おきゃなさん自身、こう、体脂肪マックス 40% だったってさっきちょっと伺ったんですけど。
そうなんですよ。
はい。でも、最高に絞って 6% まで落としたっていうのは、ちょっと信じられないんですけど、どうやってこういう経験を積まれたんですか？これ運動なんですか？
そうですね。結論から言うとも、食事、徹底的に食事管理をして、で、まあ、泣くほど動いたっていう感じなんですけど、これはやっぱりボディービルの大会って結構ボクサーとかアスリートのような方と同じようなものになるので、普通のダイエットの方法とは違うんですけど、もう完全に2年間外食はしてないです。すべてお断りをして、そこにかけてやってました。
なんか2年間外食しないって結構誘惑断ち切るの大変じゃなかったですか？
なんか本当に申し訳なさしかなくて、やっぱり人と人との関わりすごい好きなので、ごめんなさいって思うし、やっぱり親がね、ご飯の、例えば、実家帰った時に作ってくれるであろう時も、ヘルシーなものをね、作ってくれたりとかしてたから、ごめんね、ありがとうって思ってたので、そこは結構戦いだったんですけど、うん、まあ、やるからには、やっぱり優勝したいし、勝ちたいから、まあ、そこにかけてやってましたね。
ボディービルの大会に出て優勝したいって思ったのは、はい、
うん、
あ、もちろんその、体のこともあると思うんですけど、それ以外に何か、面白いなと思ったことあるんですか？
私、もうね、話聞いてるだけでわかるかもしれないんですけど、すごく負けず嫌いで好奇心が旺盛で、少年みたいなやつなんで、なんか最初は人前で水着になるのが本当に嫌だったんですけど、一回出てみたら、やっぱ悔しくて、その一位になれなかったことが。で、筋トレのすごくいいところって、やれば変わるじゃないですか、
うん、
その変わり方の変動の仕方は人によって違うかもしれないんですけど、やっぱりやれば変わるんだって思った時に、今まで自分は痩せられないって思ってた身だったんで、すごい成功体験が増えていって自信になったんですよね。で、そこからハマって、じゃあやるんだったらもうとことんやってやろうっていうのと、それを SNS で自分が発信しだした時に、意外とみんながその励みになりますって言ってくれたりとか、こんだけ頑張ってんだから自分も頑張ろうと思いますっていうメッセージをくれたとき、あ、私は自分のためだと思ってやっていたけど、 周りの人の力にもなるんだったら、じゃあもっと頑張ってやってやろうじゃねえかっていう気持ちになったので、やっぱ周りの人のおかげはすごい大きいですね。
ああ、なるほどね。なんか中学校の時に確か剣道とかやられてたんですよね。
そうなんですよ。よくご存知で。
そうですよね。剣道とかも多分全然知らないところから、はい、女子一人で頑張られたっていう。うんことをちょっと、はい、拝見して、
はい、
そういうその昔からあったんですかね、なんか負けず嫌いっていうか、ね、やってやろうみたいなところは、
ね、なんかね、どんどんできないことを前に進んでできるようになっていくっていうのがやっぱ楽しいですね、うん、すごく楽しい。
なんか今この高血糖を避けるために頑張りたいけど運動なかなかできないなっていう方向けにこう運動面の対策についてのアドバイスとかいただけますか？
あの本当にやっぱり頑張ろうって思っちゃうと続かないと思うので、どれだけ自分が継続できるかっていう視点でまず考えてほしくって、で、具体的には、もう一日歩いていただく、例えば15分から30分、それを朝昼でもいいし、昼夜でもいいし、朝夜でもいいので、一日2回、歩数で言うと、1万歩ぐらいですかね。なかなかね、普段歩かない人にとっては大変かもしれないんですけど、自分の健康のためと思えば。まあ、運動を何か頑張るってよりは、歩く。で、歩くときも、背筋伸ばして、で、大股で、かかとから着地して、で、きちんと歩く。っていうのがすごく私はおすすめです。
背筋を伸ばして、うん、かかとから、うん、そして大股で歩く。
そうです。
あ、これ3つ、ちゃんとやるのって結構大変ですね。
うん、ね、私もその人に言うからにはやってみようと思ったんですよ。そしたらかなり熱くなりますし、ジムに行ってないとき、その歩いて、てるだけで足がなんか引き締まったりしました。ちゃんと歩いてると、あ、これいいじゃんって、なんか自分も発見がありましたね。
歩くっていうことはまあ人間のね基本的な動作になるので、これは年齢問わずやっぱり皆さんの運動の中にね入れていただきたいと思いますよね、
は
い、
ぜひやってほしいです、
はい、この高血糖が続くと糖尿病になりやすいっていうことで、はい、血糖値を上げない食べ方と運動でね、うん、今いろいろお話伺ったと思うんですけども、はい、こう最後に全体的なまとめとして、うん、皆さんたちに何か発信したいことがあればお願いしたいんですが、
はい、一番大切なのは無理なく継続をしていくことなので、ぜひ実現可能な目標を立てて、でなるべくシンプルに行ってもらいたいなって思います。で、まあやっぱり健康でなければね何もできないっていうのは皆さんもすごく感じていると思うので、自分のためでもあり、あとは大切な人のためにも心身ともに健康的なフィットネスライフを送っていただきたいなと思います。もしね、何か悩み事とかあったら、私も、全然 SNS とかに連絡していただければ、サポートさせていただきますので、ぜひ一緒に頑張りましょう。
はい、いいですね。YouTube とかもね、見ていただいて、はい、皆さんたちのこう毎日の心の健康にね、つなげていただくっていうのも一つですよね。
ぜひお願いします。あとはさらに、食事で言うと、例えば食物繊維を食べるとか、あとはタンパク質、ビタミン、水分をしっかりとるとか。で、さっきちょっと言ってなかったんですけど、私本当に、天然甘味料のラカントって知って、
知ってます
かね。本当です。
すごいあれ大好きなんですよ。
本当ですか。私7年使ってて、もう依存症レベルにすごい本当に助けられてるので、そういったその血糖値を上げない甘味料とかを使用するのも甘いもの好きの方とかは、私みたいなね方とかはすごくいいんじゃないかなって思います。で、運動に関しても先ほど話したまず歩く、大股でしっかり歩くとか、1日1万歩目指すぞっていう、その実現可能な頻度で運動を取り入れていくっていうのがいいんじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
今回は血糖値と太る原因、血糖値を上げない食べ方と運動と題して、パーソナルトレーナーのオキャナさんにゲストとしてお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もご登場いただきます。お楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。来週2月14日はバレンタインデーですね。海外では
男性から女性へ贈り物をする場合もあるようですが、日本では恋人や大切な家族、友人を思ってチョコレートを贈る日とされています。そんな大切な日に贈るチョコレートですが、健康や美容効果も高く、普段から意欲的に取り入れたい成分がたくさん入っています。チョコレートに含まれるデオプロミンという成分は、毛細血管を広げて血流を促進する作用があり、疲労回復に効果があると言われています。また主原料のカカオ豆にはカカオポリフェノールという成分が多く含まれていて、ポリフェノールには抗酸化作用があり、増えすぎてしまった活性酸素を除去し、お肌のトラブルを抑制軽減してくれます。さらに生活習慣病の予防にも有効的で、血糖値が上がりにくく脂肪の蓄積を抑える作用もあるので、ダイエットや健康維持のサポートにもなります。ただどんなチョコレートでも同じように健康や美容に効能があるわけではありません。デオプロミンやカカオポリフェノールが多く含まれるカカオ豆 70% 以上のハイカカオチョコレートは苦味が強く食べにくいこともあります。しかし砂糖たっぷりのチョコレートではカロリー、糖質の摂りすぎになり、健康効果は期待できません。そんな時におすすめなのが、砂糖不使用のハイカカオチョコレートにサラヤのラカント S を加えて、甘さを楽しみながらカロリー、糖質を抑えるという方法です。今年のバレンタインは健康を考えた手作りチョコレートを贈りませんか？ラカント S はサラヤの公式通販、全国のスーパーやドラッグストアで販売しています。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
皆さんいかがでしたでしょうか。次回はさらにおきゃなさんが今取り入れている健康的な食べ方についてお伺いしたいと思います。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは2月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は2月14日です。小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。